こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムフォアです。今日もあなたと人々の人生がより輝くことを願ってフォアを配信したいと思います。ずっとこのね、イメージ瞑想法、お浄土や極楽や仏様のお姿をイメージする瞑想法の、テキストをご紹介していて、新打ちが終わったのでもう終えようかなと思ってはいたんですけど、ここまで来たら最後の13巻までどうなってるのか、ご紹介しようと、思います。ただこのシリーズをやってるうちにね、ちょっと気がついたことがあります。それは一般的に、何かこう、そうですね、死後の浄土をイメージする、一応死後ってことになってますからね、実際には今現に別次元に実在している世界ということですけど、いずれにしても、イメージとしてね、一般的なイメージとして死後の浄土を思うなんていうのは、もうじき死んでいく人がやることであって、人生に忙しい、ものが、生きることに忙しいものがやるもんじゃない、人生に忙しいものがやるものは、とにかくちょっと心が平和になるように瞑想するとか、そんなことであってというようなイメージが一般的にあるのではないかと思います。ところが気がついたのはですね、その人生を全力で生き切ろうとするならば、あるいは生き切るような、生き方、全力で生き切るような、そんな生き方というか、その生き方をするということと、それから、死後の浄土をこうはっきりとクリアにもイメージするということは、実はこれ意外に表裏一体なんだなってこの気がついたんですね。それどこで気がついたかっていうとね、意外なとこなんですけど、全然理屈じゃないんですね。というのは、僕はタオシアツというのを教えてるんですけど、タオシアツっていうのは物理的限界まで、肉体においてはね、施術者の物理的が、受け手が受けられる物理的限界まで圧を加えるというのがあるんですよ。ところがね、もちろんこれは共感性がないと、ただ痛いだけでダメージを与えるだけなんですが、それから部分を見ていると、こうはならないんですね。で、その人を通じて全身、そして全身を通じて自然全体だ、自然全体を通じて宇宙一切にまでこう向かって押すというような心の心境というかイメージを持ってやるんですけど、でまずね、その物理的限界まで行って、その先が、その後が実は本ちゃんの本番でね、そっからこう無限の世界っていうか、お浄土の世界っていうか極楽の世界に生き続ける状態を、持つことで、受け手の魂がそういう、無限性の世界というか、もう瞬間ごとにこう高まっていく、深まっていく、そういう世界に連れていくというかね、そういうことが起きるんですよね。で、まずね、その限界に行ってから、そういうこう世界に行くんだっていうことが、施術者がはっきりとしたイメージなり決めてないと、とってもそのね、物理的限界まではいかなくて、その手前でゆるゆるというかね、あんまり受け手がこうもっと欲しいんだけどというような、そんな寸止め的なね、 あの施術になります。昨日ね、あの話かな、話で出たのやったと思います、寸止めの生き方。もうあの受ける方はちょっとじれったくてしょうがないというね。やっぱり寸止めの生き方してる人を見るとね、ちょっとじれったいですけどね。ところがもう生き切った、無事で限界をまで行って、そこから超えてもう無限の世界にこう生き続けるんだっていうことがはっきりと前もって決まっていて、それで実際にそのまあなんていうか心意気でやってる場合にはしっかりと物理的限界まで来ますね。これまさにね、生き切るという感じなんですよ。で、生き切っていれば無限の世界に、本当ね、人生生き切るっていう感じなんですね。人生生き切っていれば無限の世界、浄土の世界というにもそのまま、気が広がっていくという、まあ、ことが成立するんですよね。で、この説明をこうあのクラスでやっていて、これは全くこのね、ここで分かったわけです。でなぜね、もう全身全霊で命をかけてぐらいの思いでこうお浄土をイメージするんだっていうふうにね、経典に書いてあるかっていうの、まさにもうね、肉体的物理的限界までこう生き切っているならばですよ、ならばそこでもうあの無限の世界というものが心の中にすで、に広がっていて、逆にだからこそ 100% 従前にこう人生を生きるというね、寸止めのない、いいっすね、一寸も寸止めのないね、そういうようなまあ生き方になるということだったんですよ、なんですね。これ寸止めって英語で何て言うか分かんないから後で、まあ、考えちゃうかもしれないけど、まあ、ちょっとそれは置いといて、まあ、いずれにしてもあの寸止めの生き方は不完全燃焼ですね。やっぱり完全燃焼して生きてこそのお浄土なので、つまりここで先ほどの話に戻りますが、もうじき死んでいく人がイメージすることじゃなくて、今まさに全身全霊で人生を生きているという人は、逆に死後の浄土がはっきりと心の中にあるっていうことなんだ。それが逆に言うとね、またさらに逆に言うと、死後の浄土がはっきり分かるんであれば全身全霊で生きざるを得ないよねという、不完全燃焼が逆にね、耐えられなくなるわけですね。つまり無限のこうあの無限にこう瞬間ごとにこう喜びが深まっていき、豊かさが深まっていき、幸福感が深まっていき、気楽が深まっていきなんていう、このお浄土の状態は、この無限向上の状態は寸止めとは真逆ですからね。まさにこれあのなぜね、まあこれ今はどうか知りませんけど、昔のイメージだったら、青春時代っていうのはまさにそうですよね。まあ、あのジェームス・ディーンなんていう、エデンの東なんていう昔の映画なんかありますけど、もう命こう捨てるような感じの生き方、まあ、ある意味ではね、あの、そういう時期というのは、思春期というのはそれまでの自分が死んで新たに生まれ変わる時期なので、非常に死との親和性がこう高まる時期なんですね。だから死ぬことを考えたりね、非常に危険なことをやったり、そういった心の中の、まあ、精神的なこう儀式を、死と再生の儀式を必要としているので、まあでも人間はね、そんなあの死がいつ来るかわからない、まあ、あの繋がれてないだけで、死刑宣告されてるようなもんですから、本当だったらもう完全ね、寸止めなんかじゃなくて完全燃焼して生きておかしくないと思いますけどね。まあ、というわけで、続きをね、お話説明の13巻まで一気に行こうと思っていたのですが、このお浄土をイメージすることと 完全燃焼して生きるってことの、一体性をについて、表裏一体だってことについてお話で今日は終わってしまいましたが、ぜひあなたも完全燃焼して清々しく、そこに光がありますから、そこにお浄土に通じる世界がありますから、何者も恐れず真実の自分を、光り輝く自分を表していただければと思います。どうかあなたも、あなたの周りの人も、世界中の人々も真実の命の喜びを輝かせることができますように。